Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 1, verses 11 to 13.
ルカの福音書1章11節から13節です。1章11節から13節です。
Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense.
ところが、主の使いが彼に現れて、香壇の右に立った。
When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear.
これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが。
But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah.Your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you will give him the name John.
御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。
The title of today's message is Prayer Works.
今日のメッセージのタイトルは祈りは働く。
Last week we looked at how prayers offered in the right way are like the fragrant aroma of incense, pleasing to God.
先週は、私たちが神の御前に正しく捧げられる祈りはお香のように香ばしい祈りとなって神様を喜ばせるということを見ました。
This week we look at how effective fragrant prayers are. We can see as we continue to study the record of this event in the Bible that prayer does indeed work.
今週はその香ばしい祈りがどんなに効果的であるのかを見ていきます。聖書に記されているザカリアとエリサベツに起こったことを学んでいく中で確かに祈りは働くんだということを知ることができます。
Today, we will look at four things that God does in answering a fragrant prayer.
では、私たちの香ばしい祈りに、一体神様はどう答えてくださるのか、どう答えられるのか、4つほど見ることにします。
Firstly, God sends a message.
神様の祈りの答え、一つ目、神はメッセージを送られる。神はメッセージを送られるということです。
Verse 11, the angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of incense.
先ほどの11節に、ところが主の使いが彼に現れて、香壇の右に立った。とあります。
When we pray earnestly to God, He sends us a message of assurance in some way.
私たちが心を一つに真剣に神に祈るとき、神は何らかの形でメッセージを送られます。
In the case of Zechariah's prayer, God sent an angel who appeared at the right side of the incense altar.
ザカリアの場合、ザカリアが祈った時、神が送られた使いが、御使いがザカリアに現れて、なんと香壇の右に立たれたんです。
How's that for a confirmation?
じゃあそれが神が送られた使いであるという確証は何によって確証できますか？
As the prayers symbolically go up with the smoke of the incense, then bam! An angel appears.
このイメージをしてください。ザカリアとそのザカリアの後ろでの人々の多くの祈りが、お香の香りと一緒に主の御前に登っていったまさにその瞬間に、突然現れたんです。
For us, a message of assurance might not be so dramatic. It might be through a scripture that God gives us.
じゃあ私たちの祈りに対してどうかというと、主の答えはザカリアほどドラマチックではないかもしれません。
But sometimes it might be through a vision or a sign.
でも神様は、私たちに御言葉を通してメッセージを送られることがあります。
Yes, and sometimes God does send angels.
それから、幻、使いを送られることもあるんです。
When we were praying about where in Kansai to live, God kept showing us the Golden Temple.
実は私たちがここへ来る前、関西地区のどこへ行って住むのか祈っていたのか祈っていたんです。関西のどこへ住んで、住んだらいいのかを祈ってたんです。そしたら神様は私たちにオーストラリアにいながら何度も何度も金閣寺を示されたんです。そして私たちはそれを確信して、あ、京都なんだと、分かったんです。
And last Saturday, God gave me another confirmation that Kyoto is the place where he wants us.
そして実は先週の日曜日のことなんですが、この京都が私たちの住む場所であるという確認をもう一度神は私に示されたんです。
So while we were sitting outside Mossburger in Sain, a lot of football fans started walking past us and they were all dressed in purple.
サインというところにある、モスバーガーショップのアウトサイド、外の席に座って食べていたら、大勢のサッカーファンが、みんな紫色の服を身にまとって私たちの目の前を通り過ぎたんです。
Then I realized that the soccer team for Kyoto, Kyoto Senga Football Club's main color is purple. And then as you might know, the Aussie rules team that I support in the AFL is the Fremantle Dockers.Whose main color is also purple.
それで分かったんですけれど、京都サンガチームのチームカラーは紫なんです。で、私がオーストラリアでサポートしていたオーストラリアフットボールリーグのフリーマントルドッカーズチームも実は同じカラーなんです。
And I had no idea about that until last Saturday.
私は先週までそんな京都サンガチームのことなんか全く知りませんでした。
And even though it's a different type of football, I truly felt right at home watching people walk past in purple clothing.
もちろんフットボールの種類はちょっと違うんですが、私たちの前を通っていった、紫色の、サポーターたちがを見て、まるで私は自分が自分のホームタウンにいるような感じをいっぱい受けたんです。
Let's now turn to John chapter 12 verses 27 to 29.
ではこの御使いのことが書いてあるヨハネの福音書を見ましょう。ヨハネの福音書12章27から29節です。
Now my heart is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour.
ここはイエス・キリストの言葉です。今、私の心は騒いでいる。私は何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。
Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it, and I will glorify it again.
父よ、皆の栄光を表してください。その時、天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。
The crowd that was there and heard it said that it had thundered. Others said an angel had spoken to him.
そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。
Are you lacking something in your life?
あなたは自分の人生に何かが欠けているなと思っていませんか?
Do you feel that your prayers are not being answered?
自分の祈りが神に聞かれてないと感じていませんか?
It's time you started praying more earnestly to God.
そうなら、そうでしたら、心を一つにして、真剣に神に祈るようにする時です。
When we pray earnest, fragrant prayers to God, then He will send us a message of assurance in one form or another that He will grant our request.
祈りが神様にとって香ばしいもの、香ばしい祈りになってたとき、その祈りは聞かれて、そしていろいろな形になって、神様が確かなメッセージを送られるようになります。
Place your confidence in him.
大事なことは、自分にではなくて、神に自信を持つことなんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, God's ways may surprise us.
神様が祈りに答えられるとき、驚きを伴うということです。驚きを伴う。
Verse 12. When Zechariah saw him,He was startled and was gripped with fear.
先ほどの12節に、これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたがとあります。
The way God chose to respond to Zechariah's request certainly was a big surprise for Zechariah. More like a fright, actually.
ザカリアの祈りに答えようと神が選ばれた方法は、ザカリアにとってとっても大きな驚きでした。というよりはむしろ恐怖に襲われるものでした。
Sometimes God needs to shake.Us out of our comfort zones and blow away our preconceived notions.
なぜかというと、神は快適な暮らしをしている私たちを揺すぶられるんです。私たちの先入観を取り払われようとされるんです。
Other times, he just pleasantly surprises us.
また時に、神様は私たちをただ喜ばせようとして驚かされることもあります。
I remember when I was 18 that I really wanted to buy a guitar.
実は私は18歳の時、とってもギターが欲しくなったんです。
But I was a student and I didn't have much money.
でも学生だったのでお金ありませんでした。
I was doing some tutoring of my classmates in the mass for mass after school. since I was the top of the math class at that time.
当時私はクラスの中で数学がトップだったので、自分のクラスメイトに数学を教える家庭教師をしたんです。
But I didn't charge them much because the rest of the students didn't have much money either.
もちろんみんな学生でお金を持っていないので、非常に安いお金で家庭教師をしました。
So I thought it would take a long time to save up for a guitar.
それでギターを買うまでには相当かかるなぁと思ってたんです。
And then there was one guy I was helping, and he was really struggling with math.
その教えていたクラスメイトの一人に、とっても数学が苦手な子がいて、いました。
But he couldn't pay me anything because life was pretty tough for him.
彼は生活に苦労して、彼の家族は生活に苦労していたので、私にお金を払わなかったんです。払えなかったんです。
But I felt so sorry for him, so I still wanted to help him.
私はとても気の毒に思って、やっぱり彼を助けたくて、家庭教師を続けたんです。
And then after a few times of tutoring this guy, he said to me, "Hey, I've got this guitar that I'm not using anymore, and I just think I should give it to you to say thank you for tutoring me."
実はその彼が彼に何回か家庭教師をした後、実は彼は私にこう言ったんです。家庭教師をしてくれたお金に、お礼に自分がもう使っていないギターをあげたいと。
Then let's read now Isaiah 55 verses 8 to 9.
では、イザヤ書の55章、イザヤ書の55章を見ましょう。55章8節です。8節9節。
My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
Sometimes we are so snug in our comfort zone.
私たちはあまりに快適な暮らしに寄り添っていますね。
That when we areConfronted with the reality of one of God's surprises, we tremble in fear.
ですから、現実、神様からサプライズされると、神様からのサプライズに直面したとき、大きな恐怖に襲われるんです。
However, this is exactly what we need sometimes to be transformed and changed so that we can do the work of God.
でも、実はこれこそ私たちの心が変えられるのに必要なことで、神様が私たちを驚かせてくださること、それが必要なことで、これによって一人一人が神の驚きを知り、神様のために奉仕できるようになるんです。
So let's allow God to surprise us. Then we'll see a great work of God in this place.
ですから私たちがしなければいけないことは、心から祈りをして、祈りを捧げ、そしてその祈りに神様が驚かせる、私たちに驚きを持って応えられる、それを経験して、 この地での神様の偉大な働きに、自分が加われるようになることなんです。
アーメン。Thirdly, God listens to earnest prayer.
神様は、3つ目です。神様は、心からの祈りを聞かれるということです。心からの祈りを聞かれる。
The second part of verse 13 says, Your prayer has been heard.
先ほどの13節に、ザカリアに対して、あなたの願いが聞かれたのですとあります。
When we are earnest about praying in accordance to God's will, then God will hear our prayers.
神様の御心に従って、心から祈るときに、神様は祈りを聞かれるんです。
But that's only when our hearts are right with God that He hears our prayers.
でも、それはあなたの心が神様の御前に正しい時だけです。
First Peter chapter 3 verse 12.
ペテロの第一の手紙にあります。ペテロの第一の手紙3章12節。ペテロの第一の手紙第一です。三章十二節です。
For the eyes of the LordAre on the righteous, and his ears attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.
主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈り、義人の祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。
When people earnestly seek to follow the Lord, their prayers are heard.
この意味は、義人の意味は、私たちが心から主に従うことを求めて祈るということです。心から主に従うことを求めて祈れば、祈りは聞かれるということです。
Let's now look at the record of Cornelius in the Acts of the Apostles.
そのことが使徒行伝にあります。有名な話です。コルネリオのことです。
Acts chapter 10 verses 30 to 33.
使徒行伝10章 30節から33節です。10章の、30節から33節です。
Cornelius answered, 4 days ago I was in my house praying at this hour. At 3 PM, suddenly a man in shining clothes stood before me.
するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に、私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう。輝いた衣を着た人が私の前に立って、
And said, Cornelius, God has heard your prayer and has remembered your gifts to the poor.
こう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。
Send to Joppa for Simon who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the Tanner, who lives by the sea.
それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある 川なめしのシモンの家に泊まっている。
So I sent for you immediately, and it was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us.
それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。ペテロから主の言葉を、すべてのことを聞くためにペテロを迎え入れたということです。
Cornelius and his household were the first Gentiles recorded in the Bible as having received the Holy Spirit.
聖書に一番最初に記されている聖霊を注がれた異邦人がこのコルネリオとその家にいた人たちなんです。最初の異邦人、つまりユダヤ人じゃない人で、聖霊を注がれたのはこのコルネオとその家にいた人たち全員だったんです。それが初めてです。
Although Cornelius was not a Jew, he believed that the God who the Jews worshipped was the one true God.
なぜなら、コルネリオはユダヤ人ではないのに、ユダヤ人の神が唯一まこと神様だと信じたからです。
Cornelius earnestly sought to follow God, and God answered his prayers by sending Peter to tell him and his household about Jesus.
コルネリオの祈りは、神をフォローすることを心から求めた祈りだったんです。それで神はコルネリオのもとにペテロを送って、コルネリオの家の人たち全員がキリストのことを聞けるよう、祈りに応えられたんです。
The whole household received Jesus and the Holy Spirit and was saved.
コルネリオの家にいた人たちはみんなキリストを信じて聖霊を受けて救われたんです。
If you earnestly seek God in prayer, He will listen to your prayers.
これなんです。コルネリオのように神をフォローすることを心から求めて祈るとき、祈りは聞かれるんです。
Seek the Lord today.
主をフォローすることを求めるんです。今日。
Amen.
Amen.
Fourthly, God gives in accordance to His grace.
神の祈りの、答え方、それは恵みを持って答えられるということです。
The third part of verse 14 says, Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John.
13節に、先ほどの13節に、あなたの妻エリサベツは、男の子を産みます。名をヨハネとつけなさいとあります。
Because of God's wonderful, amazing grace, He gives to us more good things than we possibly deserve.
神を信じる私たちには、私たち一人一人与えしないほどの良いものが、神の信じられない素晴らしい恵みによって、与えられるんです。
God answered Zechariah's request for a son. His wife Elizabeth bore a son in her old age.
神はザカリアの願いであった息子を与えられたんです。そして妻のエリザベツは年老いてから息子を身ごもったんです。
The name John means the Lord is gracious.
ヨハネ という名前の意味は、主は恵み深い、主は恵み深いという意味なんですよ。
John came to prepare God's children for the kingdom of God. That God brought about through His grace.
このヨハネはなぜ神に贈られたかというと、ヨハネは神の御国に神の子を集める用意を整えるために贈られたんです。ヨハネは神の御国に神の子を集める用意を整えるために贈られたんです。つまり私たちを整えるために贈られたんです。 この御国なんですけれども、この御国は、聖霊を受けた者たちの霊的な世界のことです。
John was the last and the greatest of the prophets in the age of law.
ヨハネは律法の時代の一番最後の人。
But after John's death, the kingdom of God and the age of grace came.
ヨハネは律法の時代の一番最後、そして一番優れた預言者でした。そして彼が死んだ後に、キリストによって、彼はキリストの前に死にましたから、彼が死んだ後にキリストによって神の御国と恵みの時代が訪れたんです。神の御国と恵みの時代がキリストによって訪れたんです。この神の御国は聖霊を受けた人たちの霊的な世界のことですね。
Acts 1:4-8.
では、使徒行伝の一章四節から八節を見てください。使徒行伝の一章四節から八節です。
On one occasion, while he was eating with them, he gave this command: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about.
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。
For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
So when they met together, they asked him, Lord,Are you at this time going to restore the kingdom to Israel?
そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか?
He said to them, It is not for you to know the times or the dates the Father has set by his own authority.
イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
In the age of law, only a few people had the Holy Spirit dwell in them, mostly the prophets.
恵みの時代の前、イエス様の前ですけど、立法の時代にあっては、ほんの 2,3 人の人だけが聖霊を、神から授かっていて、その人たちは預言者でした。
In this age of grace, the Holy Spirit is available to all who ask the Lord for the filling of the Holy Spirit.
けれども、今のこの恵みの時代にあっては、誰でも、どんな人でも、神様に心から聖霊を求めれば与えられるんです。
Some people get scared to ask for the filling of the Holy Spirit because they falsely believe they might get demon possessed instead.
ところがある人々は、このことを怖がって、聖霊ではなく悪霊が来るのでは自分に訪れるのではないかと心配するんですが、聖書にはちゃんと聖霊を求めれば与えられるとあるんです。
But the Bible assures us that if we ask for the filling of Holy Spirit, that we will get the Holy Spirit and not a demon.
聖霊にはその心から求めれば、サタンではなく聖霊がちゃんと与えられるとあります。
Let's now read Luke chapter 11, verses 11 to 13.
これがルカ書にあります。ルカ書の11章です。11章11節。
Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead?
あなた方の中で子供が魚をください、魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか?
Or if he asks for an egg, will you give him a scorpion?
卵をくださいというのに、誰がサソリを与えるでしょう?
If then you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him?
してみると、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。
Brothers and sisters, we are living in the age of grace. The filling of the Holy Spirit is available for all who ask earnestly.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは恵みの時代に生きていて、心から聖霊を求めるなら、それはすべての人に与えられるんです。
Come and be filled with the Holy Spirit today. Be empowered to be Jesus' witness.
今日聖霊に満たされてキリストの証人となっていく力をキリストにいただきましょう。
To boldly go and proclaim His word and His kingdom to others.
大胆に神様の言葉、御言葉と神の御国を語っていけるようになるんです。
Amen.
Amen.
Now, if there's anyone here.Who would like to be filled with the Holy Spirit today? Please let us know, and we will pray for you for the filling of the Holy Spirit.
もし自分が今日心から主に従って聖霊を求めたいと思われる方がいらっしゃるなら、どうか知らせてください。みんなで一緒に神様に祈っていきます。